にちは。今回はですね、あなたが集めてくれた HHKB ハッピーハッキングキーボードに関するいろいろな情報源、module.jp とか HHKB ライフの記事とか、これを一緒に深掘りしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
なんか最新の話題から、もうユーザーさんの熱いこだわりまで、結構面白そうなポイントがたくさんありそうですね。
そうですね。単にニュースを紹介するだけじゃなくて、その、まあ、背景にある考え方とか、HHKB っていう道具がどういう意味を持つのかみたいなところまで、ちょっと一緒に探っていけたらなと。
なるほど。
あなたにとって、本当に大事な情報は何なのか見極めていきましょう。
まずこれちょっと驚いたんですけど、瀬戸康史さんの HHKB スチュディオのキーマップ。
ああ、あの動画編集用のやつですね。
そうです、そうです。左手だけでローマ字入力も点キーも、あとカーソル操作までやっちゃうっていう。
あれはすごいですよね。
ちょっと想像を覚えてますよね。
まさに HHKB のそのカスタマイズ性の奥深さ。これを象徴してる感じがします。ユーザーが自分の使い方に合わせて、ここまで最適化できるんだっていう、その自由度。これがやっぱり魅力の一つなんでしょうね。
確かに。
個人の工夫がツールの可能性を広げてるっていう、すごくいい例だと思います。
その個人の工夫っていう点で言うと、今度は周辺アイテムへのこだわりもすごいなと。
はいはい。
HHKB 栃木レザーデスクマットっていうのが出たんですね。
出ましたね。オイルを含んだしっとりした食感とか。
ええ、なんかこう物欲を刺激されるというか。
わかります。しかも価格が34,800円税込みっていうのも結構話題になってますよね。
ですよね。キーボード本体が買えちゃうくらいの
そうなんですよ。でもこれって単に高いってだけじゃなくて、革のマットが打鍵感にどう影響するかとか。
ああ、なるほど。
あと記事の中では冗談っぽく30年ぐらいいけそうみたいなことも書かれてて、長く良いもの使い続けたいっていう、なんかそういう価値観みたいなものもちょっと見えてくるのが面白いなと。
確かに消耗品じゃなくて相棒みたいな感じですかね。
そうかもしれないですね。
で、長く使うってなるとやっぱり手入れも大事になってきますよね。
重要ですね。HHKB ライフの記事だと、クリーニング方法もいろいろ紹介されてたんですけど、その中で、記事の記者の方ですかね。キーは外して、ジョイワワスプレーが最高っていう、かなり強い意見も出てましたね。
ありましたね。まあ、これは公式が推奨してる方法とは多分違うんでしょうけど。
ですね。でも、ここにユーザーさんのリアルな試行錯誤とか、これが俺のベストだみたいな、そういうこだわりが見えるのがなんか面白いなと。ただもちろんメーカーが推奨してないやり方だと、静電気で壊れちゃうとか、素材に影響があるとか、そういうリスクもゼロじゃないでしょうから。
まあそうですよね。
試すんだったらあくまで自己責任でっていう注意は必要かなと思います。でもリアルな声として興味深いですよね。
そのユーザーの熱意っていうのが実際に形になった例っていうのもあって。
と言いますと？
株式会社架け橋の串井雄介さん、この方がPFU の本社を訪問されて、その熱意が伝わって、なんと HHKB エヴァンジェリストに就任されたと。
へえ、それはすごいですね。
しかもご自身の HHKB をうつ塗りのキーキャップとか、あと麻雀牌のデザインのキートップとかでカスタマイズしてるらしくて。
へえ、麻雀牌ユニークですね。
かなり個性的ですよね。
でもそういうユーザーとしての深い関わりとか愛情がちゃんと公式の役割につながるっていうのは、やっぱり製品とコミュニティの結びつきが強いからこそですよね。
確かに。
メーカーとユーザーが一緒になってブランドを育ててるみたいな感覚がありますね。
そのユーザーの声が製品開発にも実際に影響を与えてるっていう話もあって。
ほう。
人気の雪モデル。
ああ、真っ白なやつですね。
ええ。あれって、実は市川直さんが PFU に白いの出してください。真っ白お願いしますって。結構強く要望してたのがきっかけの一つだったらしいんですよ。
へえ、そうだったんですか。それは面白い裏話ですね。
ええ。
これは結構重要なポイントかもしれないですね。単なる一個人の意見じゃなくて、それが実際に製品化を後押ししたっていう。だからこそ、今度は黒色 7CC7E8 を出してほしいみたいな、そういう新しい声がユーザーから上がってきてるわけですよね。
なるほど。つながってるんですね。
そうです。欲しいものは声に出してみる。その行動がメーカーを動かす力になるかもしれないっていうのを雪モデルが証明したみたいな。
いやー、面白い。で、話は少し変わるんですけど、そもそもキーボードっていうその 物理的なもの自体の価値みたいなものも改めて考えさせられる記事もあって。
物理的な価値ですか？
ええ、許容器元11さんの動画とか、あと MIT の石井優教授のタンジブルビッツ、あの触れるインターフェースっていう考え方ですね。
ああ、タンジブルビッツ、はいはい。
それを引き合いに出してキーボードは永遠に不滅だって結論付けてる記事もあったんですよ。
なるほど。デジタル造法がいくら増えても、人間がそれにこう物理的に触れて操作するためのインターフェースの重要性は変わらないと、そういう視点ですね。
そういうことだと思います。
特に HHKB みたいに打鍵感っていう、その触覚のフィードバックをすごく大事にしている製品が長く愛される理由の一つには、やっぱりこのタンジブルであることの価値っていうのが根底にあるのかもしれないですね。
深いですね。
ええ。
で、最後にですね、実際に触れる機会が増えるっていうちょっと嬉しいニュースも。
お、何でしょう？
沖縄県に初めての HHKB のタッチ&トライスポットとして KSA ワークスっていうところができたそうなんです。
あー、それはいいニュースですね。
これで沖縄の方も気軽に実機を試せるようになると。
ええ、やっぱり HHKB は打鍵感を実際に試したいって人多いですからね。製品の特性上触ってみる体験ってすごく重要なので。
確かに。
こういう拠点が地方にも広がっていくっていうのは、ユーザー層を広げる上でも着実な一歩と言えるんじゃないでしょうか。
いやー、しかしこうやって一通り見ていくと、 HHKB っていう一つのキーボードを軸に本当にいろんな話題が広がってますね。
本当ですね。
ユーザーさんのこう突き詰めたカスタマイズから、所有欲を満たすようなアクセサリー、
うんうん、
あと独自のメンテナンス方法へのこだわり、
はい、
それからコミュニティの熱意と、それが開発に与える影響、
ええ、
さらにはその物理インターフェースとしての普遍的な価値みたいな話まで、で最後は地方でのタッチポイント設置と。
いや、もう多岐にわたりますね。まさに単なる入力ツールを超えてる感じがします。
ですよね。
ユーザーの創造性とかこだわりを映し出す鏡みたいな存在であり、コミュニティを育むか、なんか核になってる。それが HHKB を取り巻く情報の面白さなのかなって改めて思いました。
本当にそうですね。さて、ここまでいろいろ見てきましたが、最後にあなたに一つ問いを投げかけてみたいなと思うんです。
はい、何でしょうか？
雪モデルみたいにユーザーの声が製品を生み出して、で今度は黒色っていう新しい機体が生まれている。
ええ、
こういうふうにユーザーの熱意とか情熱が製品の進化を具体的に後押ししていくっていう関係性って、これからのものづくりにとって何かこう新しい可能性みたいなものを示しているんじゃないかと。
なるほど。ユーザー起点での進化ですか？
ええ、そのあたりあなたはどう思われるか、少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。